ルカによる福音書1章67節から80節。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまであれのにいた。本日はこの聖書箇所からザカリアの預言というタイトルで、ゆうひでこ先生からお話をいただきます。
巷などではモールなどのショッピング街だけではなく、スーパーなどでもクリスマスソングが流れて、今はクリスマス一色です。ふとアメリカのモールを思い出させる雰囲気があります。日本にもクリスマスの文化がすっかり定着いたしました。明治維新の時もそうでしたが、日本人は欧米の進んだ文化は積極的に取り入れましたが、その文化を生み出した元になっているキリスト教を受け入れようとはしませんでした。クリスマスについても同じことが言えるのではないでしょうか。肝心要のイエス・キリストが不在のクリスマスなのです。賛美歌もクリスマスの雰囲気を盛り上げるために使われ、クリスマスソングも人々の飽くことを知らない消費欲をかきたてるために流されています。クリスマス商戦という商売に結びついたクリスマスなのです。子どもたちにとってはプレゼントをもらう日であったり、クリスマスケーキを食べる日となっています。また若者たちは恋人と夜景の美しいホテルで、そのレストランで食事をするようなロマンチックな日であると考えています。神様はそれらをどういうふうにご覧になっているのでしょうか。教会ではクリスマスまでの4週間を主の降誕を待ち望む期間として定められています。それをアドベントと言います。日本語では待降節と言います。待降節は待つという字に降誕の降、すなわちイエス・キリストの降誕を待ち望む期間、その節期なのです。アドベントは先週の日曜日から始まりましたので、今日はアドベントの第2聖日となります。ですから今日はイエス・キリストの降誕の序曲とも言うべき一つの出来事からお話をさせていただくように導かれております。なぜならばイエス・キリストの誕生は突然降って湧いたような出来事ではなくて、誕生までに神様の周到な準備がなされていたからなのです。ただいま司会者によって読んでいただいた聖書箇所は ザカリアの賛歌と言われているところです。これは46節からのマリアの賛歌とともに神を賛美する有名な歌です。しかし込み出しにはザカリアの賛歌ではなくザカリアの予言となっています。これはイエス・キリストの誕生前に歌われたバプテスマのヨハネの将来に対する予言とイエス・キリストの救いに対する予言がなされているからなのです。ザカリアは皆さんよくご存知のようにバプテスマのヨハネのお父さんです。ザカリアと妻のエリザベトは神を恐れて暮らす敬虔な老夫婦でありましたが、彼らには子供がいなかったのです。子供はもう望めない年齢になっていたザカリアが神殿で祭司の務めを果たしているとき、天使が現れ、不妊の妻エリザベトが男の子を産むと告げたのです。そしてその子は母の胎にいるときから聖霊に満たされ、メシアのために道備えし、イスラエルの多くの人を主のもとに立ち返らせるようになると語ったのです。けれどもザカリアはそれを信じることができませんでした。神に仕える祭司でありながら常識的な思いにとらわれてしまって、老人である自分たちに子供が生まれるなどということは不可能のように思えたのです。彼も若い時には子供が与えられるようにと夫婦そろって一生懸命神に祈っておりました。けれどもその祈りはその時は聞かれなかったのです。それなのに今更子供が与えられるなどということは不可能だと思ったのです。ですから天使ガブリエルからあなたの願いは聞き入れられたと言われても戸惑うばかりでした。ですから彼は同じ状態であった旧約のアブラハムが99歳になった時、10歳年下のサラからイサクが生まれると神様から言われた時、アブラハムは神を信じたということを思い起こさなかったのでしょうか。時が来れば必ず実現する神の言葉を信じなかったため、ザカリアは口が聞けなくなり、子供が生まれるまで推しになってしまいました。それが前の一章の5節から25節に書かれているのです。月が満ちてエリザベトは天使が予告した通り男の子を産みました。子供の誕生は家族や親族にとって大きな喜びです。まして不妊であることは女性として恥であると思われていた時代ですから、エリザベトの喜びと感謝は尋常ではなかったことでしょう。近所の人や親戚が集まって喜び合ったとあります。ここで注意していただきたいのは、彼らが単に子供が生まれたことを喜んだとは言っていないのです。人々が喜んだのは子供の誕生の背後にある神の大きな慈しみなのです。主がエリザベトを大いに慈しまれたからなのです。地上の人間が体験する喜びの背後には神の憐れみ、慈しみが働いているということを教えてはいないでしょうか。神を信じている者は他の人に起こった喜ばしい出来事を心から喜びます。なぜなら神がその人を 慈しんでくださったからであるということを私たちは知っているからなのです。子供が与えられたという人間的なことの中に働かれる神の慈しみを感謝し喜び合うのです。それは8日目の割礼を施す日のことでした。その日には子供の名前の命名式も兼ねていたのです。イスラエルでは親や祖父母の名前をもらうということが一般的でした。欧米でもなんとかジュニアとか王様であるならヘンリー何世とかエリザベス何世とかいうように同じ名前をつけたりすることもあります。日本でも昔は親の名前の一字を取って子供につけるというようなことがよくありました。私の中学のクラスメートに銀子さんという人がいました。金さん銀さんではありませんが、彼女のおばあさんが銀さんだったのです。それで銀子と名前が付けられたと言っていました。ザカリアの親族たちは、喋れない父親に代わって、子供にザカリアと命名しようとしたのです。それに対し、妻エリザベトが、名前はヨハネであると主張しました。その子をヨハネと名付けなさいと天使が夫ザカリアに語ったからなのです。人々はあなたの親族にはヨハネという名前の人は誰もいないのになぜそんな名前をつけるのか。そうであるなら父親のザカリアに意見を聞いてみようと手まで尋ねました。ザカリアは字を書く板を持ってこさせました。そして、この子の名はヨハネと書いたのです。人々は皆驚きました。なぜなら、血筋や家系や秩序を重んじる伝統的な名前を拒否したからなのです。人々は、その子を自分たちの伝統的枠内、常識的枠内にとどめようとしました。けれども神の技はそうした人間的な考えの中に収まるようなものではないのです。古い慣習の枠組みの社会に新しいことが起こり始めているのです。旧約の時代から新約の時代へ、紀元前から紀元後に変わろうとしているのです。それゆえ名前はザカリアではなくヨハネでなければならないのです。人々は一体この子はどんな人になるのだろうかといぶかり恐れを感じたのです。人間は自分たちの常識に収まらないもの、自分たちと同一歩調で更新できないもの、神が聖として特別に立てられたものに対して不安を抱き防御し、異質のものとして排除しようとするのです。ザカリアは自分の子が神の特別な使命を帯びてこの世に誕生したことを誰よりも一番よく知っていました。ですから親族の反対を押し切り、御使いガブリエルの言われた通りヨハネと名付けたのです。するとどうでしょう、たちまちザカリアの口が開き、舌が自由になって神を賛美し始めたのです。人々は驚き、一体この子はどんな人になるのだろうと言ったとあります。口が聞けなくなっていたザカリアが突然閉ざされていた口が開き、神を賛美することができるようになったということは、すべての人々にとっても同じことが言えるのです。語られている神の言葉を信じることができず、 神に服従することができないときは、私たちの霊の口は聞けないままであり、心から神を賛美することも証しをすることもできません。しかし不信仰が取り去られた瞬間、口が開き、神の言葉が真実であることの証人となり、神を賛美することができるようにされるのです。それが68節からのザカリアの賛歌となって現れているのです。マリアの賛歌がラテン語でマグニフィカトと言われているように、ザカリアの賛歌は冒頭の褒めたたえよというラテン語からベネディクトスと呼ばれています。ザカリアの預言は天使ガブリエルが語った神の言葉に基づいています。その内容を見るなら、自分の子のヨハネについての預言は76節幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれるとあるだけで、あとはほとんどキリストについて語られていると見ることができます。すなわち、神は憐れみ深く、先祖に約束してくださった通り、救い主をダビデの家系から起こされた。その結果、私たちは罪から救われ、生涯恐れなく、心安らかに、清く正しく、神に仕えることができる。神の憐れみによる上よりの光は、暗黒と死の影に座している者たちを照らし、私たちの歩みを平和の道に導くと歌ったのです。自分の子ヨハネが約束されたメシアの先駆者、預言者として立てられたということは、マラキ書3章1節で預言されていることの成就であることを、祭司であるザカリアはよく知っておりました。ちなみに、そのマラキ書3章1節を読んでみます。見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。メシアの到来を告げる使者として自分の子ヨハネが選ばれたということは、ザカリアにとって天にも昇る喜びだったのです。ヨハネの誕生についての喜びは、直接救い主の誕生についての喜びと直結しております。そういう意味で、ヨハネの誕生は単に人間的に子供が生まれた喜び以上の喜びがセットになっているのです。主イエスキリストの誕生は、一家族や一民族だけの喜びではなく、全世界の喜びなのです。人間が真に喜ぶことは、待ちに待った救い主の誕生にあるのです。そのために道を備えるのがヨハネの役目であって、主役はあくまでも半年後にマリアから生まれてくる主イエスキリストなのです。自分の息子ヨハネはメシアの露払いにしか過ぎませんけれども、そのようなもったいない役目を仰せつかったこと、それ自体を意図高き方の預言者とされたとゼカリアは受け止め、感謝しているのです。私たちはどうでしょうか。ヨハネのように、私たちも主を証しするために立てられているという光栄を感じているでしょうか。私たちは、私たちの後ろにいます キリストという看板を背負って歩いているということを忘れてはなりません。私たちがするどんな小さな善行も主の役に立たせていただいているということを考えるとき、すべてが感謝や喜びとなるのです。それが意図高き方の招きに応えることです。それを人間的なレベルに引き下げてしまうと、喜びも感謝もなくなってしまいます。ザカリアの賛歌が予言と言われているのは、主が約束された救い主がどのような救いを与えてくださるかを予言しているからです。キリスト教が教えている救いとは一体何でしょうか。それは第一に敵からの救いです。71節74節、ザカリアは神の民が周囲の人間的な敵の中にあって常に脅かされ圧迫されてきた歴史をよく知っています。ペリシテ、アッシリア、バビロン、エジプト、シリア、そして今はローマの圧政を受けています。しかしそれらの国々は政治的な敵ではあっても最悪の敵ではないのです。神の民の最悪で最大の敵とはサタン以外の何者でもないのです。サタンは私たちの目をくらまし、光の使いのごとくやってきて、神の言葉に対する不信仰、不従順、不忠実の種をまき続けているのです。神の民は自分たちの不信仰のゆえに、いつもそうした異質の力に脅かされてきました。旧約の歴史を見ると、神様はいつも預言者たちを使わしては、あなた方が神に忠実であるなら私はあなたたちを敵の手から救うと言われています。それを信じたでしょうか。いいえ、彼らは約束の民でありながら信じなかったのです。人間は不信仰のゆえに、目に見えない神に信頼するより、目に見える具体的なお金や物や人や国に頼っているのです。高い報酬で犠牲を払ってでも強国に援助を要請し、神の約束など当てにしないのです。ですから恐れるのです。イエス・キリストの来臨は、私たちが恐れなく神に仕えることができるようにされるためなのです。敵の手から救われて神の顧みの中に置かれている、神に守られているという安心感は、私たちのすべての恐れ不安を取り除きます。恐れというのはどこから来るのでしょうか。それは神を恐れないところから来るのです。ただ神の身を恐れていると、すべての恐れがなくなるのです。不思議なことに、神を恐れないと恐れがあり、神を恐れると恐れがなくなるのです。主イエス・キリストは十字架と復活によって、罪と死と悪魔に語れました。ですから私たちを救ってくださることがおできになるのです。私たちはその恵みによって救われ、生涯恐れなく主に仕えるようにされました。なんという恵みでしょうか。もうビクビクしなくていいのです。第2に、ザカリアは 主イエス・キリストによる救いは罪の許しによる救いであることを述べています。77節。洗礼者ヨハネは罪の許しによる救いを人々に知らせるために神から選ばれました。キリスト教の説く救いは罪の許しによる救いなのです。広辞苑によると、救いとは神が人間の罪過を許し、苦と悪との世界から逃れさせる恩寵とあります。いかなる宗教も救済を究極の目的といたします。キリスト教の説く救いは罪の許しによる救いです。ある時、洗礼を受けたいと言われる方に質問いたしました。あなたは自分が罪人であることが分かりますか？と。その方は、分かります、分かります、よく分かりますと言われました。自分が罪人であるということが分からなければ、イエス・キリストの救いは分からないのです。自分は正しい人間である、何も罪を犯したことがないと思っている人には、救い主も罪の許しの救いも必要ないのです。聖書が言う罪とは、法に触れる犯罪のことを言っているのではありません。もちろん犯罪も罪ですが、聖書で言っている罪とは神に背くことなのです。神を神としない宗教的罪、そして人間のあらゆる道徳的倫理的罪のことを言っているのです。本当は神に背いたことのない人間なんて一人もいないのですが、本人がそれを自覚していないのですから、救いはその人のものとはなりません。誰でも自分の心の中を覗き、正直に見るならば、神の前に出して恥ずかしいさまざまな思いや行動の数々に思い至ることでしょう。信仰、愛のない言動、悪い思い、怒り、妬み、嘘などなど、数え上げたらキリがありません。罪の許しは、私たちが何か良いことをしたから、お前よくやった、それではお前の罪を帳消しにしてやると、ご褒美として与えられるものではありません。ただ神の賜物として無償で与えられる恵みなのです。罪の許しによる救いは神の深い憐れみによるものです。神の深い憐れみがあるからこそ救いがあるのです。神が私たちを憐れんでくださるということは、なんとありがたいことではないでしょうか。神は神に背き、不信仰で不忠実で不従順である人間を許し受け入れてくださるのです。ザカリアは自分たちの先祖であるアブラハムを憐れんで、先祖に立ててくださった聖なる契約を2000年間も覚えていてくださり、神に不忠実な歴史をたどったイスラエルであるにもかかわらず、今やその契約を成就しようとしてくださっている神の真実に触れたのです。それは光です。神から差し込んだ救いの光は、暗黒と死の陰に座している者たちを照らします。これは世界の隅々まで照らす光です。この光は人の目に止まらないような、社会の底辺に 苦しんでいる人たちにも及びます。光は救いです。温かさと明るさと喜びと希望をもたらします。暗黒と戦乱の世界の中に世の悲観であるキリストが突入してくださるからです。この光は人類を争いから平和の道に導きます。許し合えない間柄に和解と平和をもたらします。御子は神の栄光の啓示です。クリスマスは人類の歴史の中にそれが表されたその日なのです。クリスマスを迎えても自分が本当に神の愛に立ち返らなければ形だけのクリスマスに終わってしまいます。クリスマスは神の人類に対する愛と憐れみの表れです。その愛を覚え、私たち自身がもう一度原点である神の愛に真の意味で立ち返る必要があるのではないでしょうか。そしてその愛に精一杯応える時がクリスマスの時でもあります。与えられた恵みを心から感謝し、他者にシェアするのがクリスマスの精神だと思います。御子という最高のプレゼントをくださった神に、三人の博士たちではありませんが、私たちも最高のものを捧げて神を崇めるのが本当のクリスマスなのです。お祈りいたします。御子イエスキリストの父なる神様、このアドベントの聖なる日、ザカリアの預言を通して私たちの心に語ってくださったことを感謝いたします。年中行事の一つとして忙しく迎えてしまいやすいクリスマスですが、御言葉によって心を整え、私たち自身のうちにしっかりとキリストをお迎えしてクリスマスを迎えられるようにしてください。やむを得ず世の事柄に関わっていて礼拝出席ができない兄弟姉妹や施設におられるご高齢者、また特に病院の中で苦しんでいる山田兄弟の上に、また他の病める方々の上に、あるいは地方に移転した兄弟姉妹などの上にも同じ恵みがありますように。またこのクリスマスシーズン、一人でも多くの方々が救われて教会に加えられますように、特にここに座している方々のご家族が救われますように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。